おはようございます。私は青鳥の家本部講師の後藤富義です。第4回目の本日は、谷口正信青鳥の家総裁、谷口順子青鳥の家白鳩会総裁の教書、森の中へ行く人と自然の調和のために青鳥の家が考えたことをテキストに、大自然と調和した生き方というテーマでお話しします。私たちが住んでいる日本の国土は、森林が 60% 以上を占めており、これほど森林の多い国は先進国の中では珍しいと言われています。自然は普段は気づくことが少ないだけで、私たちの生存に欠かすことのできない空気や水をはじめとして、限りない恩恵を与えてくれています。以前、青鳥の家の錬成会で、森林のお話をさせていただいたとき、参加者に次のような質問をしました。錬成会というのは、青鳥の家の教えを合宿形式で学ぶ集まりのことです。その質問というのは、皆さんは生きていくのに何が必要だと思いますか?というものでした。答えは様々でした。命、仕事、家族、お金、愛、家、健康な体、空気、食物、その他、いろいろとありました。次に、少し言葉を変えて、それでは、私たちの生存に欠かせないものは何ですか?と質問しました。少し間があり、参加者からは、空気、食物、水、などの回答がありました。私は続けて、それは正解ですが、今の時代はそれだけでは不十分です。と言った後に、なぜ不十分なのかお分かりですか?と聞きましたら、返答がなかったので、次のような言葉を続けました。実は皆さんが答えた空気、水、食物の頭に、安全なという形容詞がつきます。と説明しました。全員、なるほど。という表情を浮かべ、納得されました。ここで、木製家具や漆器などの製造と販売を行っているオークビレッジ株式会社の会長で東京農業大学客員教授の稲本忠氏の著書、心に木を育てよう、緑の環境立国宣言、 PHP 研究所出版の20ページから21ページを一部省略しながら引用します。 CO2 の吸収と木の関係。人間は O2 を吸い、CO2 を出す。植物である木は逆に光合成で CO2 を吸収し、O2 を出してくれる。それでは人間が一日の呼吸を賄うのに木が何本必要だろうか。計算してみると約16本ということになる。ところが現代人は文明の中で暮らしており、生活の中でガスや石油を使い、金属やプラスチックの製造過程で相当の CO2 を排出する。その結果、日本人一人の文明的生活を支えるためには、376本の木が必要になってしまう。引用を終わります。この文章にあります CO2 とは二酸化炭素のことです。以上の文章からも、自然を保護することはもちろんですが、植林などによって森林を拡大する必要もあることが、ご理解いただけるかと思います。ところが現状は森林の拡大どころか違法な伐採などでアマゾンの熱帯雨林をはじめ世界各地の森林は減少しています。逆に人口は増加の意図をたどっていますので私たち人間がもっと豊かで便利な生活を送るために開発が進み森林の伐採がさらに行われているのです。誰もがこのような現状を知ったとき危機感を覚えてしまうことだと思います。ここで本日のテキストの50ページの2行目から引用します。大自然の一部である私たち人間は自然なくしては生きられない。ところが一見便利で過ごしやすい都会生活ではそのことがわからない。欲望を追求してきた人類が精神的な充実こそ人間の幸せであると気がつき、生き方の方向転換ができるかどうかが人類の運命を左右すると言っても過言ではないと思う。従来の 経済優先、効率第一の考え方を捨て、自然界の万物とともに、生かし、生かされる生活を実現していくことが、今私たちが進むべき道だと信じている。この生き方が多くの人に伝わることにより、温暖化を少しでも抑えることができ、未来の子どもたちに美しい地球を残すことができればと願っている。引用を終わります。このように人間中心の欲望を追求した生き方が、今の地球温暖化、地球環境悪化の大きな原因となっているわけですから、私たちが物質的な豊かさではなく、精神的な充実こそが人間の本当の幸せであると自覚し、自然と人間が共生したライフスタイルへと方向転換をすることが、今後の人類の運命を左右する鍵だと言えるのです。ここで私の体験をお話しします。私は3年前から自転車通勤を始めました。その理由の一つは運動不足の解消もありますが、マイカー利用による CO2 排出量を減らし、地球温暖化問題の解決の一助となればいいと思ったからです。ところが、自転車を利用し始めて気づきましたが、メリットはそれだけにとどまりませんでした。そのメリットをいくつか紹介します。1、化石燃料による排出ガスが生じず空気を汚さない。2、地球温暖化を防止するための最高の交通機関である。3、災害が起こった際に交通渋滞に巻き込まれないので移動しやすい。4、有酸素運動になるため健康増進につながる。5、体力の増強につながる。6、自然との一体感が得られる。7、駐車スペースが最小限で済む。8、維持管理を徹底すれば自動車より長く乗れる。9、ランニングに比べ膝に負担がかかりにくい。10、保険料が比較的安い。他にも、公共交通機関を使って自転車を運ぶ輪行により持ち運ぶことができる。ダイエットにもなる。体を動かすことが苦でなくなる。ジャージのデザインを活用し、環境保全への取り組みなどをロゴで入れると啓発活動ができる。天気の変化に敏感になる。地球環境のことを気にするようになるので、自分のライフスタイルを見直すようになる。などなどです。もちろんデメリットもあります。雨が降ったら濡れます。転んだら怪我します。自動車に比べスピードが遅いので、目的地に到着するには時間がかかります。夏場は汗を異常にかきますし、寒くなると凍えます。たくさんの荷物が持てません。しかし、これらは自分にとってはデメリットですが、自然環境には負荷を与えないものです。以上のように、効率を優先させるより、自転車に乗って肉体を使うことで改めて分かったことがあります。それは、私は今年で59歳になりましたが、肉体は自転車を利用する前よりも丈夫になったことです。持久力もつきました。まだ肉体的にも成長しているのですね。3年前の結婚記念日に家内の勧めでロードバイクを購入しました。家内も私が自転車に乗ることで健康的になっていくのが嬉しいようです。様々なサイクルイベントへの参加も家内の方から勧めてくれます。ここでふと考えてみました。自然に優しいライフスタイルは家庭調和にもつながるのだと感じました。それでは人間の欲望を優先させるために自然界を破壊して私たちが得ているものは一体どんなものがあるでしょうか。いつでも食べたいものが食べられる。見たい時に見たいものが見られる。思い立ったらその時に行きたいところへ行ける。欲しいものを欲しいだけ得られる。稼ぎたいだけ稼げる。そういうことではないでしょうか。そのために空気が汚れても水が濁っても食物が化学物質まみれになっても構わないのでしょうか。そうではないと思いませんか。都会で働く人間が長期休暇が取れた時に向かう先は自然豊かなリゾート地や山や海や温泉などです。そういった人間の行動から心の底では自然の中での癒しを求めていることは明らかです。ここで本日のテキストの52ページの終わりから4行目から 54ページの3行目までを一部省略して引用します。そんな豊かな恵みの源は何だろう。作物は太陽の光と熱のおかげで毎年実るのである。時には天候不順で収穫が少ない年もある。それでも毎年収穫ができるということは考えてみれば不思議なことだ。人間はただ種などを植えて成長を見守るだけなのに、自然の大いなる力で植物が自ら実るのである。私が今頃こんな当たり前のことに気がついたのは、自分の手で命を支える作物を収穫したことがないからだろう。お金を出せばいつでもどこでもお米を手に入れることができる。そういう生活を長年してきたから、こんな基本的なことに気がつかなかった。私の家の庭には柚子の木があって、毎年たくさん実をつける。冬の間、私はこの柚子の実を取って柚子酢として使う。また皮は香り付けなどで長い期間楽しめる。果実が毎年実をつけるということも当たり前といえば当たり前だ。が、それが不思議でありがたいことだと気がつくと、自分の生きる世界が急に大きな意味を持ってくる。この地球の生態系は、人間が豊かに生きることができるようにと大きな配慮がされているのだ。引用を終わります。この文章からわかることは、自然界に対してこちらから積極的に関わっていくときに、自然界からの恩恵に気がつくことができるということです。自然界は常に人間をはじめ命あるものを生かそう生かそうと、食物を、水を、空気を、土地を、日光を与え続けているのに、人間側がそういうことは当たり前だと考え、感謝もせず、人間にとって都合のいいように自然界を改変しているのです。ここでインディアのことわざを一つ紹介します。最後の木が切られたとき、最後の川が毒されたとき、最後の魚が釣られたとき、ようやくあなたはお金が食べられないことを悟るだろう。紹介を終わります。このことわざは、私たち人間への最後通告としての言葉だと言えるのではないでしょうか。しかし、このまま人間の欲望を拡大して自然界を破壊し続けていけば、現実にもそうなりうる話です。このように人類が自然界から奪う状況が続く中にあって、成長の家は国際本部を自然豊かな山梨県北杜市の森の中に移しました。それまでは東京原宿という便利この上ない都会のど真ん中にありました。そんな場所からなぜあえて都会と比較して利便性が劣る森の中に移転したのでしょうか。ここで本日のテキストの87ページの終わりから2行目から88ページの終わりから1行目までを引用します。私たちが東京ではなくて森の中に行って、そこから自然と共に生き、炭素を出さない生活はどのようにするのか、このようにやっていきましょうということを実践していくわけです。総裁は、命の輪ボリューム3の中で、大会に石を投げるようなものかもしれません。と言われましたけれども、たとえそうであったとしても、石を投げたら、それは波紋がずっと広がりますから、その波紋を見て、あ、こういう生き方がある、こんなこともできるんじゃないか、と多くの人々に共感していただけるのではないかと思います。神により自然と共に生かされ、自然を守り、そして万物を生かす、人間神の子の生き方が、私たちが森に行って、自然と共に生活することによって、多くの方に伝えられるのではないかということをようやく私も理解いたしました。東京ではなくて森に行かなくてはいけない。私たちは率先してそういう生活をしていかなくてはいけないのだということがよくわかりました。引用を終わります。命の輪とは、成長の家の月刊誌、総合誌のことです。成長の家国際本部は森の中のオフィスとして太陽光発電とバイオマス発電による電力、そして蓄電池により CO2 を出さない事業所の運営を成功させました。森の中にあって自然界に負荷を与えないで業務の遂行を行える世界的にも稀な事業所として、自然と人間が共生した生き方を発信しています。 すなわち自然と共存しながら現代的な生き方が可能なことを示しているのです。皆さんが森の中での生き方と聞いて湧いてくるイメージとしては炭焼きやキノコ栽培、山菜採りなど直接自然界に接する生活ではないでしょうか。青鳥の家が国際本部を森の中に移して行っていることは東京にあった頃とほとんど変わらない業務内容を遂行しながら自然界に負荷を与えないようなさまざまな工夫を行っています。例えば東京であれば24時間営業している店舗や事業所が多くあるため街の中は遅くまで明るいですし、残業しても食事のことや帰りの交通機関を心配することはありません。ところが森の中では周囲にお店や街灯がほとんどないため日没後は当然真っ暗になります。そこに明かりを灯すことは自然の生態系に影響を与えるため残業を遅くまではできません。そのため全て業務時間内に終わらせることが望まれますので、業務の進め方の見直しと仕事の効率アップが要求されるのです。森の中のオフィスで働く職員から聞いた話では、そういう慌ただしい中にあっても、オフィスの事務室からふと窓の外に視線を向けると、自然界に囲まれているため、四季折々の風景が目に飛び込んできて、耳には鳥や虫の声が聞こえてくるそうです。その時の感動は、都会の生活の中では味わえないもので、自然と人間は一体なんだなぁ、という心の底からの思いを日々感じながら、業務を行っているとのことです。この放送をお聞きの皆様と共に、自然と共存したライフスタイルを実践しながら、次世代のために素晴らしい地球環境を残していきたいと思います。これで本日の私のお話を終わらせていただきます。